私たちは日曜日の礼拝でガラテヤの信徒の手紙の教えに耳を傾けています。でこの手紙は誠の自由とは何かということを教えています。そしてそれは言い換えれば奴隷状態からの解放ということでもあります。この場合の解放というのは信仰と聖霊による霊的な奴隷状態からの解放ということです。奴隷状態からの解放と言いますと、多くの人はアメリカのリンカーン大統領が1863年に出した奴隷解放宣言のことを考えるのではないでしょうか。リンカーン大統領は南北戦争の最中において南部の諸州において奴隷とされている全ての人が1863年1月1日をもって永遠に自由の身となるということを宣言したのでした。でこの奴隷解放宣言をずっと前にアメリカの北部の州では奴隷制度が廃止されていました。例えばマサチューセッツ州の最高裁判所は奴隷解放宣言の80年前の1783年に奴隷制度を憲法違反と宣告していました。そのためアメリカの南部で奴隷とされて苦しめられた人々の中には北部に逃げてくる人々がいました。しかし北部に逃げてくれば自由になったかというとそうではありませんでした。それは1793年に制定された逃亡奴隷法という法律があって、逃亡している奴隷は持ち主に返さなければならないと決められていたからです。でそのような時代に奴隷として言葉では言い表せないような虐待と苦難を経験した後に南部から北部に逃れたハリエット・ジェイコブズという女性がいました。でこの女性は自分の経験したことを書いて、ある奴隷少女に起こった出来事という本にしました。でこの本を読みますと、一人の人間が他の人間に所有されるということがいかに悲惨なことであるかがわかります。そして一人の人間として自由であるということがいかに尊いことかを教えられます。この本は奴隷解放宣言よりも前の1861年に出版されましたが、長い間人々から忘れ去られていました。ところが歴史学者の手によって再発見されまして、最初の出版から126年経った1987年にアメリカで再び出版されて多くの人々に読まれるようになりました。現在では日本語でも新潮社の文庫本で読むことができます。この本の著者のハリエット・ジェイコブズはリンダ・ブレントというペンネームを使ってこの本を書いています。そしてこの実話の最後に、リンダはニューヨークで自分を保護として雇ってくれたブルース夫人という人が、奴隷の所有権を主張する人に300ドルという代金を払ってくれたことによりまして、自由の身になったことを記しています。その頃奴隷が自由になるためには誰かが奴隷の持ち主に対して代金を払って買い取った上で、あなたは自由ですと宣言をすることが必要だったのです。そして先に自由に、ほとんど自由になっていたリンダの身内は、リンダを買い取って自由にして しようとしてきましたが、ずる賢い持ち主によってその計画は何度も挫折させられてきたのでした。自由になった時の気持ちをインダは次のように述べています。私の胸はいっぱいだった。小さかった頃、貧しい父が私を買い取ろうと努力しては、結局は失望されてばかりだったことを思い出した。その父も今私と一緒に喜んでくれていることを願った。父の死後は、あの優しい祖母が自分の稼ぎをせっせと貯めたこと、そして何度もその計画をダメにされたことも思い出した。彼女がもし今自由になった私と子供たちを見ることができたなら、あの誠実で愛情深い祖母の胸は喜びに高鳴ったことだろう。身内のどんな苦心も徒労に終わったが、神は見知らぬ人々の中で友を私に授けてくださった。そしてその友は、ずっと願いながら得られなかった貴重な恵みを私にもたらしてくれた。友、それはありふれた言葉で、安易に使われすぎる言葉である。世にある他の良い美しいものと同様に、存在に扱うと輝きを失ってしまう言葉である。だが私はブルース夫人を友と呼ぶとき、それは聖なる響きを持つと書いています。で、このリンダの言葉には、神様が与えてくださったブルース夫人という友人によって奴隷の身分から解放されて自由になった喜びがあふれています。そしてたとえ社会的な身分では奴隷でなくても、何かに縛られて生きている人に自由を求める気持ちを起こさせます。本日の聖書の箇所の前の3節で、パウロはキリストによって救われるまでは人間が奴隷の状態にあったことを教えています。すなわち、同様に私たちも未成年であったときは、世を支配する諸霊に奴隷として仕えていましたと書かれています。日本語の聖書で諸霊と翻訳されているストイケイアというギリシャ語は、ストイケイオンという言葉の複数形です。この言葉をギリシャ語の辞典で調べてみますと、確かにこの世の物事を支配する超越的な諸々の力という意味があります。しかしそれは2番目の意味でありまして、第一の意味は何かの基本的な構成要素ということです。そこから自然界の構成要素や宇宙の構成要素という意味が出てきます。宇宙の構成要素である天体は、星占いという習慣に見られますように、世界を支配する霊的な力を持っていると考えられていました。そこで諸霊とか諸々の霊力というような意味が出てくるのです。しかしそれだけでなく、何かの基本的な構成要素という意味から、基本的な原則という意味も出てきます。そこで最近の英語の聖書はこの言葉をエレメンタリープリンシプルズ、つまり基本的な諸原則と翻訳をしています。で、そのように翻訳する方がこの歌詞の意味はよくわかります。つまり3節は、同様に私たちも未成年であった時は、世の基本的な諸原則に奴隷として仕えていましたという意味になります。で、このように翻訳するのが適切なことは、ガラティアの信徒の手紙の 最近の研究も認めていることです。で、それでは、世の基本的な諸原則に奴隷として仕えていましたとは、具体的に言えばどのようなことなのでしょうか。まずユダヤ人にとっては、旧約聖書の律法が世の基本的な諸原則でした。この手紙の3章10節にありますように、ユダヤ人は律法の書に書かれているすべてのことを絶えず守らない者は皆呪われていると教えられて、律法の奴隷となって生きていたのでした。それでは、直接には旧約聖書の律法を与えられていなかったユダヤ人以外の民族、つまりギリシャ人やローマ人などの異邦人にとってはどうだったのでしょうか。異邦人にとっては、その時代の固定観念が世の基本的な諸原則でした。つまり新約聖書の時代にも、ギリシャ人はこのように生きるべきとか、ローマ人はこのように生きるべきとか、自由な身分の者はこのように生きるべき、奴隷はこのように生きるべき、男はこのように生きるべき、女はこのように生きるべきというような、この世の固定観念がありました。で、それが異邦人にとっては世の基本的な諸原則であって、異邦人はそれに縛られて生きていたのでした。そのような世の基本的な諸原則の奴隷状態から世界の人々を解放するために、キリストはこの世に来てくださったのです。そこで本日の聖書の箇所の4節と5節には次のように記されています。しかし時が満ちると、神はその御子を女から、しかも律法のもとに生まれたものとしてお使わしになりました。それは律法の支配下にあるものをあがない出して、私たちを神の子となさるためでしたとあります。時が満ちるとは、神様のご計画の中で信仰による救いの時が来たことです。つまりそれまで人類は旧約聖書の律法によって自分が罪人であることを知らされていましたが、罪からの救いの道は未だ開かれてはいませんでした。つまり、何々せよとか、何々してはならないという律法の奴隷の状態であり、罪の奴隷の状態であったのでした。しかし、神の御子であるイエス・キリストがこの世に来られて、罪ある私たち類の代わりに十字架の上で死んで、罪の贖いをしてくださいました。このようにして、キリストの十字架の贖いを信じることによって救われる時が来たということなのです。神はその御子を女からというのは、神の御子キリストが乙女マリアの母体に宿って、まことの人間としてこの世にお生まれになったということを指しています。そして、しかも律法のもとに生まれたものとしてとは、旧約聖書の律法によって直接に支配されていたユダヤ人の一人としてお生まれになったということです。ユダヤ人はモーセを通して神の律法を与えられていたので、特に律法を守らなければならない人々でした。先ほどもお話ししましたように、律法の書に書かれているすべてのことを絶えず守らない者は皆呪われていると教えられていたんです。で、しかし実際には律法を守ることができず、神様の裁きによって律法の呪いを受けて国が滅びてしまったのでした。 そしてそれはユダヤ人だけではなく、全人類が神の律法を守ることができないということを表しています。ところが、神の律法を守ることができず、呪いを受けなければならない私たち人類に代わって、キリストが呪いを受けて十字架の上で死んでくださいました。このお手紙の3章の13節に、キリストは私たちのために呪いとなって私たちを律法を呪いから贖い出してくださいましたとある通りです。で、この十字架の贖いによりまして、キリストは私たち人類が神様に対して支払うべき負債を私たちの代わりに完全に支払ってくださったのでした。言い換えますと、律法の奴隷の状態にあった私たち人類を十字架の犠牲という尊い代金を支払って買い取って自由の身分にしてくださったのでした。で、この奴隷状態からの解放という例えに加えて、パウロはもう一つ別の例えでキリストによる救いを表しています。で、それは元は親子でなかったものが養子とされることによって親子になるという例えです。つまり、神の子であるキリストを信じることによってキリストと結ばれて天の父なる神様の子供となるということです。それが五節の私たちを神の子となさるためということです。この世の普通養子縁組であれば、役所に届けを出してそれが許可されることによって成立します。そして役所が法的に親子であることを証明してくれます。それではキリストを信じた人が神の子となったという証拠はどこにあるのでしょうか。それは一つには3章の27節に洗礼を受けてキリストに結ばれたあなた方はとありますように、教会で洗礼を受けたということが神の子であるという証拠になります。しかしそれだけではありません。子供が親を慕うようにキリストを信じた人の心に天の父なる神様を慕う気持ちがあるということが神の子となった大切な証拠なのです。で、そのことが4章6節で、あなた方が子であることは神がアッバ父よと叫ぶ御子の霊を私たちの心に送ってくださった事実からわかりますと記されています。アッバは幼い子供が心からの信頼を持って父を呼ぶときに使うお父さんという呼び方です。キリストは十字架に使われる前の日の夜にゲッセマネで、アッバ父よ、あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り除けてください。しかし私が願うことではなく御心にかなうことが行われますようにとお祈りになりました。この杯とは、人類の代わりに神様の裁きを受けて十字架につけられて死ぬことです。十字架につけられる前に子供が親に正直な気持ちを打ち明けるように、この杯を私から取り除けてくださいと率直なお願いをなさったのです。そして同時に父なる神様への心からの信頼を持って御心にかなうことが行われますようにとお祈りになったのでした。これはとても素晴らしいお祈りです。キリストは 十字架につけられる苦しみを取り除けてくださいと包み隠さずに祈り、しかもあなたの御心にかなうことをなさってくださいと祈って、すべてを父なる神様にお委ねになりました。そのように父なる神様に信頼をして、率直にアッバ父よ、天のお父さんと叫ぶキリストの霊が私たちの心にあることが、私たちが実際に神の子とされていることの証拠なのであります。で、パウロは本日の箇所を締めくくって7節で、ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。子であれば神によって立たれた相続人でもあるのですと記しています。奴隷ではなくとは、本日の説教の前半でお話ししましたように、旧約聖書の律法やその時代の固定観念に縛られている奴隷ではないということです。子ですというのは、本日の説教の後半でお話ししましたように、キリストと同じようにアッバ父よ、天のお父さんと呼ぶことのできる神の子であるということです。そして神によって立たれた相続人でもあるとは、先週までの説教でお話してまいりましたように、義とされて永遠の命を受けるという天国の財産を受け継ぐ相続人であるということなのです。もはや奴隷ではないということが、人間にとってどんなに大きな喜びあるかは、本日の説教で引用しましたハリエット・ジェイコブスさんの手記からもお分かりいただけることでしょう。それでは、奴隷の状態から解放されただけでも大きな喜びなのに、それに加えて天の父なる神様の子供という身分が与えられるとすればどうでしょうか。それは言葉では言い尽くすことのできないほど大きな喜びです。キリストを信じて神の子とされた人は、もはや何々せよとか何々してはならないという律法に怯える必要はありません。そして自分の思うすべてのことを天のお父さんに打ち明けることができるのです。で、これはなんと安心なことでしょうか。しかもそれだけではありません。天の父なる神様の子供という身分には、義とされて永遠の命を受けるという天国の財産を受け継ぐ相続人の地位が伴っているんです。言い換えますと、この世において神様の子供という身分で生きるだけではなくて、天国における財産と地位も約束をされているのです。私たちは奴隷の状態から解放されて、父なる神様の子供という身分を与えられ、しかも天国における財産と地位が約束をされたものとして、感謝を持ってこの地上の人生を歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、私たちはイエス・キリストがこの世においでになり、そしてイエス・キリストを信じるまでは、この世のさまざまな固定観念に縛られて、その奴隷となって生きていました。また神様の 立法の教えを聞いてもそれを守ることができず、立法の奴隷として生きるしかないようなものでした。そのような私たちを奴隷の身分から解放するために、キリストが私たちと同じように人間となってこの世に来てくださり、私たちの代わりに十字架の上で死んで、私たちが負っていたさまざま、すべての負債を支払ってくださり、代価を払って私たちを奴隷の身分から自由にしてくださいました。しかもキリストは、信じる私たちに神の子という新しい身分を授けてくださり、義とされ永遠の命を受けるという天国の財産を受け継ぐものともしてくださいました。神様、この世のさまざまな固定観念の奴隷となって、自分が何であるかも分からずに、死ねば全てが終わりだと思って生きていたあの時代から比べれば、なんと大きな恵みが私たちに与えられたことでしょうか。神様、しかし私たちはこの大きな恵みも、いつの間にか当たり前のことや価値のないことのように思って、また古い時代の生き方に戻りそうになります。どうか古い奴隷の生き方に戻ることがないように、イエス・キリストの恵みによって与えられた自由と、それに伴う大きな財産を、どうか私たちが日々感謝して生きることができるようにお導きください。そのために、天の父なる神様を天のお父さんと呼ぶ御子の霊を私たちの心に絶えず送ってくださるように、そして私たちが日々祈り、神の子として生きることができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。